第一コリントの11章です。第一コリントの11章29節、前をご覧くださって一緒に読みたいと思います。3、はい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。今朝私たちはわきまえなさいというテーマで学んでいきましょう。アメリカのテキサスで運転手と、そして乗ろうとするバスに乗ろうとする乗客が口論になってしまいました。そして少し興奮したその乗客は拒否されたことに腹を立ててヒートアップして、とうとう拳銃を持ち出して発砲したわけです。そして無関係の乗客が被弾をしてしまうという出来事が起こりました。さらに先日フランスでも同様のことが起こりまして、フランスで今度はバスの運転手が乗客に囲まれて袋叩きにあって亡くなってしまうという、そんな出来事が起こりました。私たちはこのような出来事を見るときに、本当にこんな時だからこそわきまえが必要であるということを覚えることができます。マスクをすることしないことはそれぞれの自由であるわけです。しかし、そこには必ずわきまえが必要であるということが言えるかと思います。さらにわきまえだけではなくって、その出来事を通して人を裁かないということも重要なことであるということができます。パウロはこのコリントの教会に対して、身体をわきまえないで飲み食いをするならば、その飲み食いが自分を裁くことになりますと、このように伝えました。身体というのはイエス様の体のことです。そして飲み食いというのは聖餐式のことです。私たちは聖餐式の旅ごとにイエス様の血と体を覚えてそれに預かるわけです。その時にその意味をわきまえ知りなさい、その意味を深く理解するようにと語りかけているわけですね。そうでないと自分を裁くことになる。パウロがここで語ろうとしたこの御言葉を通して、何を私たちはわきまえなければならないのかということについてご一緒に学んでいきましょう。聖書はまず私たちに教会の集まりについてわきまえるようにということを語っています。教会の集まりについてわきまえを持ちなさい。11章の17節お読みいたします。ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないで、かえって害になっているからです。コリントの教会は褒められない姿を持っていました。だから、その集まりが人の利益をもたらす集まりではなくって、かえって害を与えてしまう集まりになっていたからだ、このように語っています。私たちはキリストの体とされました。エペソの1章の23節を見るとこう記されています。教会はキリストの体であり、 一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。教会というのは建物ではないと学んできました。イエス様を信じて救われたクリスチャンの集まり、それが教会なんだ。そしてその教会はキリストの体だ。まず私たちがわきまえ知ること、私たちが覚えるべきことは、教会はキリストの体なんだということ。もう一つ聖書はこう言います。同じくエペソの5章30節、私たちはキリストの体の部分だからです。教会というのはキリストの体を表すものであり、同時に私たち一人一人はキリストの体の部分なんだ。体に目があり、鼻があり、口があり、耳があり、足があり、手があり、いろんな器官を持っているのと同じように、私たちはキリストの体の部分、器官なんだ。このように教えられている。だからこそ私たちはそれをいつもわきまえておく必要があります。このように語りかけられています。キリストの体である教会が大切にすべきものは、まず益を与えること。これが教会がいつもわきまえて大切にすべきことです。教会というのはいつも益を与える場所なんですね。人々に益をもたらす場所であるわけですね。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないで、ならないで、かえって害を与えているからだ。教会ではいろんな集会を行います。礼拝を行います。また、安婦の礼拝、若い人たちの礼拝を行います。また、学びの時を持ちます。今、ディボーションについての学びの時を持っています。ハイナイトでイスラエルのために祈る時を持ちます。お互いに同じ世代の人たちが集まってコイノニアの時を持ちます。祈り会を持ちます。そのすべての集まりは益を与えるものなんです。そのことを忘れてしまう時、私たちは時にかえって害を与えてしまうことにつながってしまうという警告が語られているわけですね。コリントの教会が褒められなかった一つの理由、それは教会に分裂があった。教会が分裂してしまうという出来事が起こっていた。18節を見ると怖いです。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。教会にはいろんな人々が集まってきます。特にコリントの教会はいろいろな多国籍の人々が集まる町でしたので、そこにはユダヤ人もいれば、異邦人もいる。豊かな人もいれば、貧しい人もいる。元気な人もいれば、体の弱い人々もいる。いろんな人々が集まっているのが教会であったわけです。それは一つになるためです。しかしそこに分裂があった。お互いにお金を持っている人ばっかりが集まったり、また元気な人ばっかりが集まったり、ユダヤ人ばっかりが集まったり、異邦人の人々が集まった。そのような教会の中でグループができ始めて、そしてそれがお互いに分裂し合ってしまうような姿を持っていた。それは本来の益を与えるというキリストの体である教会の 大事にしている部分が損なわれているということを教えているんです。もう一つはめいめい我先にという姿がありました。21節、食事の時めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹なものもおれば酔っているものもいるという始末です。ここで記されている飲食というのは、実は生産式の前に行われた食事会のことを教えているんですね。教会ではいつも多くの人々の必要のため、益となるために食事をみんなで作って、そしてそれを分かち合っていくということを大事にしていました。その時に、ある人々は、めいめい、我先に自分が食べるということを最優先にして、少しでも早く教会に行って、少しでも早く食事にありついてお腹を満たす。そうした時にギリギリまで働いて、そして、まあ、貧しい状況の中にある人たちが教会に来た時にはもう食べるものがなくなっているという状況があった。またこのユダヤあるいはこの地方には私たちのように飲み水があまり良くなかったので、ブドウ酒を飲用するということがよくありました。それがいつの間にかどんどんどんどん増えて、そして生産式の前に酔っている人がいるという、そんな状況が教会の中で起こっていた。それはまさしく害となってしまっている姿を表すものでした。魚住チャペルも実は食事というのも初めから大事にしてきました。礼拝後に食事を一緒にみんなで分かち合う。考えてみるとわずか300円という定額で出てくる食事っていうのは、本当にいつもこれ300円と思えるぐらいのごちそうが毎回工夫されて、そして精一杯準備をしてくださるわけですね。私たちはそれを本当に喜ぶことができるんです。でもそれは気をつけないと、自分が満足するために、自分が我先にめいめい人よりも早くおいしいものをたくさん食べるということが目的になってしまう。だからパウロはあえてコリントの教会で今知らず知らずのうちにそうなっている姿を明らかにしたんです。本来教会というのは益を与える場所、益を与え合う場所なんだということ、そこを決して忘れてはならない、このように語りかけているわけです。私たちの教会でも本当に食事のために毎週のように庭に咲く花を切って飾ってくださる方、また食事の時に杖をつきながらでも他の人のために食事を運んでくださる方、わざわざずっとみんなのところを回ってお茶を入れて回ってくださる方、その一人一人の働きを見るときに、あ、益を与えようとしているということがわかるんですね。私たちの教会の雰囲気、その一人一人がいつも自分の益ではなくって周りの一人一人の益を与えるという、そんな意識や思い、行動が表せされていくならば、そこは自然と神様の祝福に満ち溢れた場所となって いくんですね。前々回私たちは十章の33節でこのように学びました。私も人々が救われるために自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのですから。自分の利益を求めず、多くの人の利益を求める、それが神様が願っておられる教会の姿です。わきまえなさい。教会はキリストの体であり、私たちはキリストの部分です。そして私たちは益を与えます。さらに聖書は教会がキリストを覚える場所となるようにということを教えています。キリストを覚える場所、イエス様の聖餐式の言葉を少し見たいと思います。イエス様は24節でこのように語っておられます。感謝を捧げて後、それを先こう言われた、これはあなた方のための私の体です、私を覚えてこれを行いなさい。杯のところでもこれを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。ここでイエス様は何度も繰り返して私を覚えてこれを行うようにと語りかけておられます。私たちはこの教会で何を覚えるのか。キリストを覚えます。礼拝も賛美も奉仕も学びも交わりも、すべてキリストを覚えてこれを行いなさい。これが教会の本当に大事な柱であるということができると思います。イエス様が最後の晩餐の時にこんなことを語られました。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、過ぎ越しが神の国において成就するまでは私はもはや二度と過ぎ越しの食事をすることはありません。私たちは絵画で最後の晩餐というのを知っていますね。まさにイエス様が十字架にかかる前に弟子たちと食べたその食事は最後の晩餐で、そしてイエス様はこれを私は誰よりも望んでいましたということを語っておられるわけです。そしてこの後もう二度とこの食事をすることはないけれども、天の御国に行った時にもう一度その食事をいただくことができるということも合わせて教えているわけです。イエス様はこの最後の晩餐を通して私を覚えるようにこのように語られました。私たちは何を覚えて礼拝しているでしょうか。何を覚えて礼拝宣教交わりをしているでしょうか。いつもイエス・キリストを覚えてこれらの一つ一つをその使命を果たしていきたいと願います。イエス様がある人から 食事に預かるということについて一つの例を与えられました。もし人が宴会を催す場合にはお返しのできない人を招くようにということを語りかけられたんですね。お返しのできない人を招きなさい。お返しのできない人ってどんな人たちでしょうか。貧しい人々、また肉体的に不自由なところがある方、目の見えない方、そういう人々はお返しをすることができない。その人々を招くようにとイエス様は語られました。ある時盛大な宴会が行われました。その宴会の主人は多くの人々に招待状を送りました。ぜひ私の家でご馳走を用意して皆さんが来られるのを心待ちにしていますから、ぜひおいでください。丁寧に時間を決めて準備をしてお待ちしていました。ところがもう準備が全部揃ったにもかかわらず人々が一人も集まらなかったんですね。主人はがっかりしました。そしてこんな命令をしました。街道や垣根のところに出かけて行ってこの家がいっぱいになるように無理にでも人々を連れてきなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのです。招待されていた人々はこんな理由でその会場に来ませんでした。ちょっとありがとうございます、でも私は畑を買ったのでその畑を見に行かなければなりませんから。牛をごと買いました、その牛のことを私は世話しなければならないので行くことができません。いや実は最近結婚したんです、だから行くことができません。その理由の一つ一つというのはいくらでも都合がつけることのできるものであったわけです。つまり行きたくない。主人は本当にがっかりしました。おそらく皆さんも家族のために友人のために腕を振るって時間をかけてお金を使って本当に心からの食事の用意をしたときに誰も来なかったらどんなにがっかりするでしょうか。この例えに出てくる主人が怒るのもわかるんです。だから主人は言って誰でもいいから呼んできなさいという招きをするんです。実はこの例えに出てくる貧しい人、そして体の不自由な人、目の見えない人とは私たちのことなんですね。この例えの最初にこんな言葉があります。まだ席がしもべは主人に状況を伝えて、みんな来れないと言ってます。そして主人に言われた通り街角に行って皆さん来てください、ごちそうがあります、食べてください。たくさんの人が集まりました。でもまだ空席があります。だから彼はもう一度町に出かけて行って誰でも来てくれるようにという招きをしたんです。 実はこれは神様の願いなんです。神様は天に私たちを招いておられるんです。全ての人々に天の御国に来てくださいと招待してくださっているんです。でもある人は、いや今仕事が忙しいので、私には家族がいるので、私にはしなければならないことがあるので、時間ができたら行きます。神様は全ての人々の救いを願っておられるんです。そのことを伝えるためにこの地上にイエス様を送ってくださいました。そして私たちをキリストの体としてくださいました。私たちをキリストの体の部分としてくださいました。私たちを通して人々に益をもたらすためです。キリストを覚えるためです。私たち一人一人はこのことをもう一度覚えさせていただきましょう。今週土曜日、夏フェスが行われます。まだ空席がある。そのことを覚えながら本当にこの地の祝福を心を合わせて祈っていきましょう。神様、まだあなたの招きに応じてないお一人お一人がイエス様の招きに応じることができますように。そして私たちにできる最善を尽くしましょう。いろんな状況で共に集えない人もおられるでしょう。でも私たちにはそれぞれに必ずできることがあるんです。その働きを主によってさせていただいて益を与えること、そしてキリストを覚えてこれを行わせていただきましょう。わきまえなさい。教会の集まりは益を与え、キリストを覚える場所です。さらに自分を吟味しなさいという勧めが与えられています。28節を一緒に見ましょう。28節ご一緒に声を合わせて読みましょう。3、はい。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。主の晩餐というのは自分を吟味する時なんですね。吟味するというのはそのものずばり味見をすることなんですね。味見をしないとそれが美味しいかどうか、人に喜んでもらえるかどうか、食べてもらうことができるかどうか分かりません。最近私は、一つ任されていることがあります。それはキュウリのたたき。キュウリをもらうとそれを棒で叩いて、そしてそれを揉んで、そしてごま油を入れて、そしてみんなに、食卓に出します。そうすると、喜んでくれるんですね。そうしてもらうと作った甲斐があって、私自身も嬉しくなります。自分を吟味しなさい。自分自身の味見をする。つまりこれでいいかどうか、今の自分の姿はこのままでいいかどうかを確かめること、確認すること、その大切さについて聖書は教えているわけです。自分を吟味するためにまず覚えたいこと、それはふさわしいかどうか。27節をお見せいたします。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。料理の プロっていうのは試行錯誤を繰り返すんですね。何度も塩加減、また味付け、さまざまな調味料はこれでいいかどうかということを必ず繰り返し繰り返しテストをするわけですね。森兄弟のパン屋さんもそうだと思うんですね。美味しいパンを必ず自分で何度も繰り返し繰り返して焼いてはまた新たに手を加えより良いものをどんどんどんどん追求していく。同じように私たち一人一人も追求していく必要があること、覚えることができる。クリスチャンになりました。イエス様を信じてイエス様に従うものになりました。イエス様に従うものとして今の自分はふさわしいかどうか、イエス様の望んでおられる姿を持っているかどうか、そのことを確かめていく必要があることを知ることができます。聖餐式に預かれる人は実は決まっています。イエス様を信じて救われた人と主の命令であるバブテスマを受けた人、残念ながらまだイエス様を信じていない人は主の晩餐に預かっていただくことができません。バブテスマを受けていない人も預かっていただくことができないんです。なぜならばその主の晩餐は主の十字架の血潮と体を覚えるものだからです。信じているならば私たちはそれを感謝して預かることができるんです。喜んで受けることができるんです。毎回そのことを覚えてそれに預かっていくことができるわけです。でも私たちはいつも聖餐式の旅ごとにこのことがわかるんです。ふさわしくないということがわかるんです。自分の歩みを振り返るとき、自分自身の姿をもう一度見直すとき、自分の語った言葉や自分の態度、クリスチャンとして自分の歩みはどうでやったかということを振り返るときに、ふさわしくないな、そのことが本当によくわかるんですね。だからこそ聖餐式の旅ごとに私たちが必ずすることはあるんです。それは悔い改めることです。神様、私はこの聖餐に預かるにふさわしくないものです、私を許してください、私を清めてください。そしてもう一つ大事なこと、悔い改めた人が従順に従うこと、神様の御言葉にこれから私は従順になりたいという願いを告白することなんです。悔い改めて終わりではありません。自分がふさわしくないと分かったならば、神様、今から私はあなたの御言葉に従いますという決意を聖餐の旅ごとに私たちは告白をしていくわけです。バプテスマというのは信仰告白です。イエス様が私の罪のために、こんな私のために十字架にかかってくださったのは私の罪の身代わりであった、この者は信じただけで罪が許されて永遠の命をいただいて神の子供と変えられた、そのことをバプテスマを通して告白をするんです。 さらに私たちはバプテスマを通して従順を示すんです。バプテスマは主の命令であることを聖書は教えています。使徒の28章の38節にこうあります。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。バプテスマを受けなさい。私たちはバプテスマを通してイエス様に従いますという告白をしたんです。でもしばらくするとこれを忘れるんです。イエス様に従っていたことを忘れるんです。そしてまた自分勝手な歩みを始めてしまうんです。自分の感情や自分の思いに従い始めてしまうんです。だからこそ私たちは自分自身を吟味する必要があるんです。立ち止まって自分はふさわしいかどうか毎回確かめていただく必要があるんです。イエス様はある時王子、王様の王子の披露宴についての例えをなさいました。残念ながらその自分の国の王様の王子の披露宴なのに人々は同じような反応をしたんです。畑を買いました、牛を買いました、結婚しました、だからいけません、王様からの招待を断るという、そんな失礼な姿を国の人々は示したわけです。王様はしもべに命じて街角に行って誰でも呼んできなさいということをして、人々は集まってきました。そこに一人礼服を着ていない人がいたんです。王様は怒って彼を縛ってここから追い出せと言いました。彼はふさわしくない入れ立ちをしていた。ある意味急に呼ばれて急に招かれてそこに行った人々という木の実木のままであった人たちがほとんどであったはずなんですね。だから無理もないことなんですけども、でも王様は礼服を着ていない人に出て行けという命令をした。おそらく急に呼ばれた人々も他の人々はちょっと待ってください、すぐ上着を取ってきます、そんな姿を持っていたのではないでしょうか。でも彼はそうではなかったんです。 TPO という言葉があります。 TPO に合わせた服装をする、姿を持つという、そんな言葉がありますけども、それは時とそして場所と場合に応じた態度や服装や方法を使い分けるようにということを意味している言葉です。結婚式に招待された時に半ズボンでスリッパ履いて出かける人はないかと思うんですね。もし招かれたらそれなりの準備をして招かれたことを感謝して行こうとするはずなんですね。神様の願い、天の御国に招かれました。もう私たちは全員天の御国に行くことができるわけです。でも行くまでにはまだ時間があります。私たちはそれまでにふさわしい姿に作り変えられていくことが必要なんですね。だからこそ吟味しなさい、 自分自身をしっかりと見つめ直して、主の食卓に預かることがふさわしい姿を持っているかどうかを見極めていく必要があります。最後に、吟味をするために自分を裁きなさいと教えています。31節、しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。自分を裁くというのは自分の行いを調べることなんですね。自分の行動の一つ一つをもう一度確認することです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。どうして毎朝御言葉を受け取る必要があるでしょうか。私たちは今毎朝御言葉を受け取りましょうということを1ヶ月の目標として共に目指しています。それは私たち一人一人がふさわしいものとなるためなんです。救われたものとして、神の子供としてふさわしい姿を持ち続けるために必要であるからです。主の前に立つとき、私たちは自分自身を調べることができるんですね。ですから毎朝主の御言葉、御言葉の鏡の前に立って、自分はふさわしい姿を持っているかどうか、それを確認したいと思います。それが自分を裁くということです。そうしていくときに、私たちはもう一度ふさわしい姿に戻ることができるんです。政治家というのは本当に強い志を持った人が多いと思います。本当にこの国のために、国の人々のために役に立つ人になりたい、そんな純粋な思いを持ってこの働きに立つために勉強して、誰よりも努力してそのようにするはずなんです。でも誰から見ても、誰が考えても分かるような、お金を配って捕まってしまう、そんな記事を見るときに、どうして私たちでも分かるのにと思うようなことをしてしまうんです。なぜでしょうか。自分を調べてないからです。自分を裁いてないからです。私たちは毎日自分を調べていくときに、まだまだ、本当にまだこんなところ、こんな愚かなところ、変えてもらわないといけないところがあるということにいっぱい気づかされるんです。それはあなたにとって祝福なんです。牧師会で清水ベテルの井上先生がこんなことを話してくださいました。清水ベテルで皆さんによく言っていることがあります。それは風に乗ろう、でも調子に乗らないようにしようとよく言っているそうなんですね。私たちは本当に神様の祝福の風を体験する時があるわけですね。その時に本当に聖霊様に期待して任せて委ねていく時に、本当に神様がどんどんどんどん祝福を広げてくださる経験をしていくんです。でも気をつけないと、私たちはすぐに調子に乗るんです。自分で頑張ったから、真面目に、そして一生懸命聖書を読んだから、祈ったから、伝道したから、そう思ってしまうのが私たちの弱さです。だからこそ御言葉は毎日必要です。神様は私たちを祝福したいと願っておられます。第一テサロニケの2章の4節、私たちは 神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく、人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。私たちはまず神様を喜ばせるものになりたいと思います。そしてふさわしく、救われたものとしてふさわしく、この教会の集まりがいつも人々に益を与える場所となるように心がけ、そしてキリストをいつも覚えましょう。さらに自分自身を吟味させていただいて、ふさわしいものに変えられていきましょう。